社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第147回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで始まりましたが、今年最後の配信ですね。
本当ですね。
気がつけばなんかもう今年が終わる終わると言ってましたけども、もう本当に終わる、もうクリスマスの配信だこれ。12月25日
ですね。
今年もお世話になりました。
はい、こちらこそお世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
どうでした、今年ダメポ配信して岡本先生の感想は、
ね、なんかね、皆さん少しずつリスナーの方が増えてきていただいてるという、
そうなんですよ、
らしいので、
ありがたいです、ね、
ありがたいことに、
本当です、はい、リスナーの皆様も本当にお世話になりました。今年
お世話になりました、
ね、来年もしっかりと聞き続けていただきたいと思ってますので、
はい、
はい、この年末年始休業を使ってですね、もう一回ダメポ1から再生してみたらいいんじゃないでしょうか。
147もありました、
ね、147回。消えるんじゃないでしょうか、この年末年始休業あれば。
はい、
ぜひ試してみてください。
はい、
お待ちしております。そして来年はたくさん岡本先生と絡んでいただきたいなと思っておりますので、はい、LINE 公式アカウントの登録もこのタイミングでぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
おります。はい、というわけで今日の、ね、今年最後の相談ですね、届いておりますのでご回答いただこうと思います。今日の相談こちらになります。オフィス機器販売業です、先日遅ればせながらパワハラ対策を始めました。その第一歩として管理者にウェブでパワハラ研修を受講してもらいました。内容は良かったと思いますが、一部の人が部下の扱いで悩んでしまっています。部下指導が怖いというのです、感情が入って話し方になってしまう傾向があるが、そういう接し方ダメと教わった、大声になってしまうこともあるが、それもダメだと思う、とうとう、どこまでがパワハラですか、どうやったら対策が打てるのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パワハラ、でもちょっと意識しだすと本当何にも言えなくなりそうですよね、パワハラって。
そうなんですよ、
うん、怖い、
ね、
パワハラ怖い、ね、気持ちわかる。
パワハラ恐怖ね、感じてしまう方というのはあるみたいですね、やっぱりね、その非常にこう、ね、真摯な取り組みをなさっている方ほど、
なるほどね、
思ってしまうと、ね、
感情の入らない話し方で指導とかしてても何も伝わらなそうな気がしますけどね。
うん、そうです、そうです、おっしゃる通りだと思います、
う
ん、
そうですよね、感情ぐらい入れさせてよって思っちゃいますけど、ね、
そうなんですよ、入れて、だからまあそういう意味で言うと、はい、そうなんです。ちゃんとね、その、まあ、今回ね、本当に第一歩でね、そういうウェブで皆さんに研修を受けていただいたということなので、はい、まあ、第一歩だと思いますし、うん、こういう反応がね、返ってきたというのも、その証ですよね。そのパワハラ対策が一歩進んでるということ、ね、どなたでもね、やっぱり悩むところだと思うんですよ。うん、こういうところっていうのは。うんうんうん、
はい。
で、まあ、その、ことを、表現で言うと、別に感情が入った話し方をしたらパワハラになるかというとそんなことないですし、大、うん、声で話したらパワハラになるかというとそんなことはないので、うん、まあ、そういう認識をこうきちんと、その、取っていくっていうことが大事かなと思いますので、うん、
はいはい、
大丈夫です。本当に研修を受けていただいたということは、もう貴重な第一歩を踏み出してますので、それを継続的にやっていただければ、パワハラのない組織というのは作れるかなと全然思いますので、努力を継続していただきたいなと思います。
うんうん、
で、やっぱりそのポイントはですね、はい、当たり前なんですけど、まあ、今回始められた教育ですよね。その教育であったりとか情報提供ということと、うん、まあ、あとはその知識を学んだものをね、いかにその日常のコミュニケーションとか、うん、まあ、コミュニケーションに生かすというか、はいはい、その風土をどう作っていくか、そしてね、うんうん、会社としての文化をきちんと構築をしていくっていうことになるかなというふうに思いますので。
なるほど。
はい。そういう視点で少し情報提供をさせていただきます。
はい。
で、教育に関しては、まさに第一歩踏み出したと思いますので、やはりその、全社員さんですね。 全社員さんに何らかの形で、研修というか、うん、まあ、情報提供ですよね。あの、情報提供を、パワハラに関してのどういう情報提供なのか、どういうことなのかみたいな、はい、基本的な情報提供というのは、全員にやはりしていただく必要があるかなと思います。で、今回はあれですかね。管理職の方々向けで受けていただいているということですけど、うんうん、まあそこまでね、時間の長いものでなかったもいいかもしれないし、
はい、
あるいは、厚労省の方でも、パワハラに関してのいろんな、その、なんですか、サイトは立ち上がってまして、そのサイトの中でも、パワハラを学ぶことができるような動画がアップしたりとかしますので、うんうん、まあ、一般の事業員の方々だったりとか、うん、アルバダさんとかだったら、まあそういうのを見てねっていうふうに、言うだけでも非常に有効じゃないかなと思います。う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。
で、やっぱりそういうことをする目的というか、狙いはですね、はい、まあ、パワハラに関しての共通認識っていうものを作っていくということになると思うんですね。うんうんうん、
はい。
で、共通認識が出来上がると、さっきもトーマスさんが言ったように、感情が入ることってありますよね、とかっていうことに関して、うん、それはあってもパワハラじゃないよ、っていう前提でのコミュニケーションが交わされるようになると思うので、うん、
なるほど。
はい。で、まあ、まず第一歩は、その、パワハラの定義って、その、厚労省が定めてるのがあってですね、うん、まあ、いろんなパワハラの定義って何でっていうことで引っ張れば、その、出てますけど、うんうんうん、申し上げますと、はい、読み上げますと、職務上の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手の就業環境が害される行為をパワハラと言いますというふうに定義づけられてるんですね。
へ
ー。で、この、US 的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えてる、そして相手の就業環境が害される。この三つ全部が揃ったらパワハラと定義されましょう。
なるほど、なるほど。
三つ揃わなかったらパワハラじゃないですよっていう。ようなことなので、じゃあそれどうなんだっていうことは、もちろんその各職場によって違うと思うんですけど、
うんうん、
でもそういうことが定義されてるとか、今の3つの視点をなんとなく知ってての上で、うん、コミュニケーションが交わされるのと、
うんうん、
交わされないのって全然違うと思うんですよね。うん、じゃないと何から何まで、さっきもちょっとトーマスさん言ったように、何から何までその発言ってパワハラじゃないですか、みたいに。
言い出しちゃってますもんね。確かに、ね。
ますしね。そういうふうにこの管理者さんの、この会社の管理者さんに思っちゃう方もいらっしゃる。それは、はい、でも全然そうじゃないんですよっていうことですよね。
あ、うん、全員がそういう定義を分かって、聞いたことがあるかどうかってだいぶ違ってきますね。
違ってる。まさにおっしゃる通り、違ってくる。全然違ってくると思うんです。
おもろ。
そういう意味で言うと。まあ相手の就業、ね、環境なんか就業環境が侵されてるかどうかね、害されてるかどうかっていうことがどうなのっていう話になってたりとかするわけなんで、まあ、ね、例えば声出したとしても、まあ相手も何もそんなこと感じてなかったりとかって言えば、うん、ね、それは別にパワハラじゃないでしょ。ね、それをただくどくどくどくど大声で10分も20分もやると、それは聞いてる人も嫌だしね、ご本人ももう当然害されるっていう話になるから、それはもう、ま、完全に、パワハラアウトっていうことになってしまいますけど、
はいはい、
実際にはそういうことではないということがありますしね、
うんうんうんうん、
あるいはその、なんていうんですかね、感情が入るとか大声になるとかっていうことであったとしても、うん、例えば、まあ、ウイスキーグル、まあ、例えばあれですよね、なんだろうな、何か一緒にお客様回りをしてますみたいな時の、うんうんうん、まあ、対応だとあれかもしれませんけど、なんだろう、一緒に車で運転してるときにね、なんか事故起こしそうになってんだわみたいな話でガッとこう言うことがあるじゃないですか。
うんうんうん、確かに。
ね、そういう事故を防止するだったりとか、はい、あるいはその、まあ飲食店とかでね、よくあるのはね、あるいはその、何か職人さん的なところでよくあるのは、うん、まあやっぱりその、これやっちゃったら怪我するよとか、
うんうんうん、
これやったら危ないよみたいなことを、その注意するときに、いちいち冷静にその声を荒げずに言うっていうこと
なかなか難しいですよね。
難しいですよね。絶対に。いいんですよ。だからその時はだってもう声出ちゃうわけですから。その方が有効なわけですから。
確かに確かに。
どんなにでかい声なの？でかい声じゃないと聞こえないみたいな話もあるわけですから。まあそれはだからね、元を正すというか、じゃあどういうのっていうと、今、さっき申し上げたような3つの視点に基づいて、 考えていった場合には全然そういうことじゃないですよって、うんうんうんうん、ね、相手のため、相手が怪我しないための注意っていうのはもう本当にね、環境を害するところじゃなくて、その方が働けるようにアドバイスしてることなのでっていう、
うんうんうんうん、
そんなことにもなると思うので、さっきおっしゃったように全員がこう知ってるっていうのはやっぱり違いが出てくると思いますので、
うん確かにそうなんだな。
今申し上げたようなものを一文をみんな知ってるだけでも全然違ってくると思うので、
うんうんうん、確かに
それは、ね、研修を受けさせるでも、さっき申し上げたように、いろんな動画を見ていただくでも、文章を配布するだけでもいいかもしれませんけど、うん、そういうところから一つ一つ始めていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はいはい。
で、あとは、コミュニケーションとか職場の企業文化づくりって申し上げたのは、まあ、そのもちろん研修だけが教育ではないので、
うんうん
うん、という面で言うと、やっぱりその、社長からのメッセージ、継続的なメッセージ発信っていうのが、中小企業さんにとっては非常に大事になると思うんですよね。
うんうんうん、
だから、もちろん今の内容もそうですし、ね、なんだろう、多分その、社員さんに社長が接する機会とかは個別にあったりとか、うん、あるいは何か朝礼をやっていたりとか、あるいは年に一回、例えば計画の発表会だったりとか、うんうん、あるいはね、年度末に今年度お疲れ様でしたみたいなことをやってたりとかする場合に、まあそんな機会でもパワハラに関しての社長としてのメッセージを伝えてあげるっていうのは、やっぱり大事ですよね。
はいは
いはい、そういう意味で言うと、
うんうんうん。
別に外部の研修を受けるだけが、パワハラではないので、
はい、
パワハラを防いでいきたいっていうことを、うん、まあある意味、その非常に、その、原点的なお話をすると、社長本気で思ってるのかなみたいなことを伝えないといけないので、まあ、この会社ではそんなことないと思いますけど、なんかね、その、世の中の決まりどころやるんだよみたいなトーンで言ったら何もこう響きませんし、っていうことになってしまうと思うので、そういう意味でと、社長の覚悟を伝えるっていうことは非常に大事なのかなと思います。
なるほどね。
うん。で、あとはその、割と住んでる会社さんとかだと、その、そういう、まあ社長さんの思いというかね、メッセージを、その一枚のなんかカード的なものにして、配るみたいなことをやっていらっしゃる会社さんもあったりとかしますので。
ああ、そういうのも有効ですね。
うん、まあ本当にその、ポイントはこう、いろんな意味で経営のやはり重要テーマですので、
はい、
経営の重要課題として認識をしていただくと、うん、その、何か伝え方であったりとか、伝える必要性っていうことを社長さん自身もまた少し捉え方が変わっていただいて、よりいろんな方法で伝えた方がいいなっていうふうに思うようになると思いますので、
うんうんうん、
そんな伝え方を継続的にしていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。いや、今日も勉強になりました。ありがとうございます。
はい、ぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います、はい、ですね。
まあ、こういうテーマも、ちょっと年末年始休業中にいろいろじっくり社長を考える時間もあるかもしれないので、ぜひ検討されてみたらいいんじゃないでしょうか。はい。で、今日の配信を聞いた感想や質問や相談などですね、ぜひ LINE 公式アカウントの方からお送りください。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクが貼ってありますので、ぜひ友達追加をしていただいて、メッセージを送る形でどしどし送ってきてください。はい。あとはあれですね、人手不足を考える会というオンラインのイベントを岡本先生開催しております。次回開催1月16日、金曜日夜20時からとなっておりますので、参加費かかりません。ぜひ LINE の方からご案内飛びますので、参加希望の方は LINE の方に登録いただければと思います。一緒に人手不足について考えましょう。そういう時間を作りましょう。お待ちしております。というわけで、今年最後のあれです、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。まあ、ロームの豆知識というか、当たり前のことなんですけど、まあね、今もありましたように、年末年始、比較的じっくりとお休みが取れると、方が、もいらっしゃると思いますので、そういう方はぜひ、ね、この番組の中でもいろんなテーマを取り上げさせていただきましたので、まあその中でね、自分とか自社とかに関して関係があることに関して、まあ、きちんとね、少し振り返りをしていただく時間に、ぜひ当てていただいたらいいのかなと思いますので、
いいですね。
有効にお使いくださいという。
年末っぽいっすね。はい。ぜひ、いい年末年始を過ごして、2026年も、
はい。
また新しい挑戦、いろいろチャレンジしていきたいですね。
はい。は
い、行きましょう。そして、あれですね、来週の配信、この木曜日に配信してるんですけど、が1月1日元旦になってしまうので、ここは一回、元旦なのでお休みにしましょう。
はい。
ダメポね。ダメポ。
な
ので
、
その翌週、1月8日からの、
はい、
配信が2026年一発目になりますので、ぜひ、また聞いていただきたいなと思っております。
はい、聞いていただければと思います。
お願いします。2週間空くとちょっとあれですよね。待ち遠しくなっちゃいますよね、きっと。
そうですね。
ね、待ち遠しさをこう、膨らませながら、ぜひ1月8日からまたお楽しみいただければと思います。はい、というわけで、本年も本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト略してダメっぽ、第147回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。